エペソ人への手紙の3章14節から21節までをお読みします。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アーメン。一言お願いします。神様、今からあなたの尊い御言葉を一緒に味わっていきます。ふさわしくないものが講談から語りますので神様どうか記憶してくださりあなたを礼拝しあなたの言葉を求めに来て来られた一人一人に主が語ってくださるように心からお願いします。私の肉の言葉では人を生かす言葉は語ることはできないです。ただあなたの霊によってのみあなたの言葉を取り継ぐことができますから聖霊なる神様がこの私を支配してくださり満たしてくださりまた聖霊なる神様が一人一人の心に御言葉を語りかけてくださるように心からお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんはどんなことを日頃お祈りしているでしょうか。またもしですね自分の人生があと半年と宣告されたとしたらですねどんなことを祈るでしょうか。パウロという人の今日は祈りが記されています。何回も言いますけども本当にこのパウロの晩年に書かれた手紙がこのエペソ人の手紙であるわけです。つまりローマの牢屋にですね入れられてそしてこの数年後には処刑されて死んでいくというそのような状況の中でエペソ人ピリピ人そしてコロサイ人ですねそしてテモテとかその書簡が書かれているわけであります。でパウロという人がそのような状況の中で祈った祈りそれが今日の聖書の内容であるわけです。皆さんのお祈りとどれぐらい違うかですね今日ちょっと一緒に見て味わっていきたいと思います。同じ人もいると思いますけどねでは16節を最初のお祈りですね。ちょっと先に説明していくと14節でこういうわけで私は膝をかがめてということです。当時イスラエルの人たちっていうのはね立ってお祈りしてたんですね。お祈りするときは立つんです。それが常識だったわけですけどもここで、パウロは膝をかがめて祈ったちょっと普通ではないスタイルであるわけです。イエス様もゲッセマネの園で、祈るときにやっぱり膝をまずいて祈ってるんですけど本当に、その一緒に祈り頼むというその姿勢が姿に現れているのかなと思います。でちょっと想像してほしいんですね。牢屋の中で鎖につながれている状況でつまりこの 牢屋の番人にですね監視されている中で、そしてこの手紙をおそらく口述筆記と思われます。パウロが直接書いたんじゃなくて、パウロは口で告白して、それをその牢屋越しにいる人がこう書いているような状況の中で、彼はその言葉を一旦閉じてですね、そして膝をかがめて祈った祈り、そういう姿をぜひちょっと思い浮かべながら16節から19節まで、まあ最後章詠22節と章詠がありますけども、言葉を聞いていただきたいと思います。じゃあ16節、最初にパウロが祈った祈りの内容が16節にありますので、一緒に声出して読みたいと思います。3、はい、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。パウロが最後に、最後だったかちょっとわかりませんけども、この手紙の半ばに差し掛かってですね、祈った祈り、それはですね、自分が牢屋から出られるようにとかですね、あるいはこの今の状況がもっと快適になるようにとかですね、あるいはまあエペソ人の手紙、人たちに書いている手紙なので、エペソの教会の人たちがますますこのなんていうかな、栄えていくようにとかね、あるいは困難から乗り越えられるようにとか、まあ、そういう祈りもしたと思うんですけども、でも聖書が今日私たちに、模範としてね教えているその祈りは、それはあなた方、簡単に言うとあなた方の内なる人が神様によって強くされるように、神様どうかエペソ人のエペソの教会の人たち、あるいはその近隣の教会の人たち、その人たちの内なる人を神様強くしてくださいってパウロは祈ったんだということを今日まず大事に覚えたいんです。いいですか。つまりパウロという人は人間の外側が強くなることを願ったんじゃなくて、私たち人間の内なる人が強くなることを願ったんだということです。でこの箇所を学んでいく中でこう教えられたことなんですけども、果たして僕はどうだろうかって思ったんです。僕の日頃の祈りはどうか、神様ってこう祈るとき、あるいは教会の人たちのことを祈るときの祈りと比べてどうかなと思ったんですね。で皆さんもちょっと考えてほしいんですけども、私たちは自分の内なる人、つまりそれは私たちの心とか霊っていうふうに言い換えてもいいと思います。神様しか見ることができない部分ですね。人には見えないこの外見とかですね、健康さとか経済力とか、あるいはその能力とかですね、人が見て、はたから見て、ああ太志さんはお芝居が上手だなとかね、ああ、あの人は歌が上手だなとかね、そんな風に、こう、信仰が強いなとか、毎週電車にちゃんと来てて偉いなとかね、そういう人が見てわかる部分ではなくて、内なる人っていうのは、その人本人が本当に知っている自分であり、そしてそれは他の人にはよくわからない部分であり、でも、人は上辺を見るが、主は心を見ると言われた、いや神様は強く知っている本当の自分の姿のことを内なる人と言います。でこの内なる人が強くなることをパウロは願ったように、私たちは内なる人を強くなるように願っているだろうかと今日思うんです。考えてほしいです。僕はそういうこと少ないなと思うんです。僕たちは、皆さんも一緒かどうか分かりませんけども、どっちかっていうと、外側が良くなるようにっていうことばっかり関心があるような気がするんです。例えば病気になったらですね、元気になるようにっていうことに、やっぱり注意がいくし、仕事で、やっぱり、大きなビジネスのチャンスがあったら、それが成功するように自分が上手にその仕事を収めることができるようにということを願うし、あるいは人が見て、例えば牧師だったら、あ、横谷先生の説教すごいいいなとかね、横谷先生の牧会素晴らしいなとか、そう思ってくれるかどうかということにすごく関心がいって、自分の内なる人がどうあるかということを 関しては非常に私たちっていうのはおろそかになっているのではないだろうかってこの学びを通して思ったんです。皆さんいかがでしょうか。私たちは例えば肉体の健康のこと一つ関しても非常に関心を払いますよね。食べるもの何が体にいいだろうかっていうことを考えます。今日晩ご飯何しようか、体昨日とんかつ食べたから甘いこういうの食べちゃいけないなとかね、こう自分の体のことは一生懸命考えます。でも私たちは自分のその肉体の体のこと以上に自分の内なる人のこと、霊性のことについて私たちは心配しているでしょうか。私たちはこう例えば中年になってお腹がこう出てきて、僕お腹が出てきてるわけですけども、出てきてですね、人が見てああ良くないと思われたくないからこう一生懸命走ったりこうダイエットしたりするわけですね。そうやって自分の外側の自分のことについては非常に関心を持つ、払う、注意をするんだけども、それと同じほどに神様と自分しかわからない本当の自分の内なる人に私たちはどれだけ関心を注意を払っているか、ね、健康管理には非常に注意を払う人、皆さんもそういう人いると思いますけども、それと同じ、そういうことに関心を払うことは悪いことじゃないんですよ。外側の問題も全人格的には大事な問題なんで、体が病の時、しんどい時はそのこと祈ったらいいんです。あるいは勉強のこと、仕事のこと、家庭のこと、自分の外側のことね、祈ることは大事なことなんですけども、でも僕たちは今日聖書が私たちに教えていること、それは私たちは本当に問わなくてはならない、注意しなきゃいけないのはそれは内側だっていうことです。自分の外側がどうであるかということを気にすることも大事なんです。でもそれとせめて同じ程度にですね、私たちと神様との関係はどうか、私の今のこの心はどうだろうか。人は横谷という人は、やつはクリスチャンだって思ってくれてるかもしれないけれども、果たして私は神の前にどうだろうかということを私たちはどれだけ気にしているだろうか。でパウロという人が祈ったのは、エペソの教会の人たちの外側が見てくれなくなるようになることではなくて、その内なる人が強くなるようにと願ったんだということです。私たちはコリントの手紙の中にね、外なる人は日々衰えても、内なる人は日々新たにされるという言葉が、例えばパウロの言葉でありますけども、私たちはやがてですね、どんなに化粧を一生懸命施してですね、どんなに美容にこうケアしてもですね、やっぱり最終的には老い衰えていくわけですよね。最後は死ですよね、外側は。でも私たちの内側は最後まで行きます。神の御前に最後立ちますし、また神と共に永遠に生きることになるわけです。私たちの本当の内なる人に私たちはどれだけ関心を払い、注意をしているだろうか、ケアをしているだろうか。外側ね、よりも外側も大事なんですけど、外側と全て同じぐらいにですね、私たちは自分の本当に内側の神様しか見ることができない本当の自分の部分を、本当に神様強くしてくださいって祈るものでありたいと思うんです。ペテロという人がこう同じように言っています。ペテロの手紙の3章3節4節ね、これ女性に対してですけど、女性だけじゃなくて聞いてくださいね。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値のあるものです。神様が見るのは上目ではなくて心です。だから私たちは本当に養っていかなくて、もちろん肉体も養っていかいけないんですけども、でも私たちが本当に注意しなくてはいけない、養っていかなきゃいけない、強くしていただかなければならない部分、それは私たちの内面だっていうこと。内なる本当の自分は神の前にはどう見られているだろうかっていうことを、今日もう一度自分に問いかけ出してほしいんです。 そしてパウロのように自分の外側も大事なんだけども、同じように私の内側を神様強くしてくださいって祈っていきたいと思います。ちょっとあまり長くならないようにします。今日3つ話しますけども、2つ目いきます。パウロが2番目に祈った祈りが17節にありますので、これ一緒に声出していきましょう。17節3、はい、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、まあ今日2番目に思いたいのはこの前半部分ですね。ここで簡単に言うと、パウロがまず祈ったことは、あなた方の内なる人が神様によって強くされるようにという内なる人の重要さでありますけれども、次にパウロが願っていること、それはイエス様があなたの心に住んでくださるようにと祈ったということです。イエス様が私たちの心の内に住んでくださるように、ここでパウロがこう祈ってるということはですね、つまり私たちがイエス様を信じ洗礼を受けるときに、聖霊という形で私たちの心の内にイエス様をお迎えしているはずなんですけれども、でもそれは毎日毎日継続し祈り続けなくてはならないことなんだということですね。もし一回イエス様が入ってですね、もうそこから自動的にですね、私たちが何の祈りも努力もなく、キリストが私たちのうちに宿ってくださるのであれば、このように祈る必要はなかったし、新約聖書に書簡書かれる必要はなかったわけです。私たちはやっぱりイエス様を信じたって離れることがあるし、イエス様からこう従わないで逆らって追い出してしまうようなことがあり得るので、このように何度も何度も新約聖書を教えているわけです。そしてパウロは祈るわけですね。あなた方の心の内にイエス様が住んでくる、これクリスチャンに向けて語られてますけどね、すでにイエス様を信じた人たちに対して、あなた方の心の内にイエス様は確かに住んでおられる、でもさらにイエス様が住み続けてくださるようにって、ここでパウロは祈るわけです。で今日ここで、私たちもイエス様が私たちの心の内にもうすでに住んでくださっている、でもなお住み続けてくださるようにって祈っていかなきゃいけないわけですけども、でも一つ、大変なことがあるわけです。それはイエス様を心にお迎えする、救われた時もこのことを学んだと思いますけども、イエス様を私たちの心にお迎えするということは、すなわちイエス様のために私たちは心を明け渡さないといけないということを意味します。自分が心の王座についておきながらイエス様を心にお迎えすることはできません。イエス様を私たちの心にお迎えするということは、祈ることがまず大事ですけども、祈るとともに自分が退かなくてはイエス様をお迎えすることはできないということも、また聖書が教えていることですね。こういうことです。イエス様あなたを心にお迎えしますと口では言っているかもしれない、でも自分はこのように歩んでいきます、自分はこのような人生を送りますというのを、あくまでも聖書によりも優先していくならば、それはイエス様をお迎えしていることにはならないということです。イエス様をお迎えするということは、私はこっちに来たいんだけど、でも聖書の言葉、イエス様がこっちに行けって言ってるなら、私はこっちに行きますっていうのがイエス様をお迎えするということですね。私はこういうふうになりたくないっていうか、こういう人生を送りたくない、でも神様がそうしなさいって言われるなら、それに従います。これがイエス様を心に返す、イエス様が私たちの心に住んでいただくということの、本当に厳しい一面であるわけです。でも私ここ本当にうやむやしがちなんですよね。でもそれ本当に私たち悔い改めなくてはならない、自分が いつも生きていてですね、イエス様をこの自分の弟子とかしもべのように扱いやすいんです。自分を高めてくれる方、自分を幸せにする方、自分の都合の良いように働いてくださる方として神様を迎えるのではなくて、イエス様を自分の主人として、主よ、今までは自分の考え、自分の価値観で生きてきましたけれども、これからはイエス様、あなたを私の人生の主としてお迎えします。これがイエス様を信じた時に皆さんが取った決断だったと思います。それを日々私たちは信じ続けなくてはならないということです。イエス様が心に住んでくださるように、口で言うのは簡単なんですけども、実際そのことを実践するのは非常に犠牲を伴うし、苦しいことを経験しなくてはならないということですね。今日の聖書の箇所の最後、19節の最後に、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、これパウロの結論、祈りの願いの結論ですけども、それは内なる人がその強くされるということ、それはすなわちイエス様が私たちの心の王座に来てくださり、私たちがいよいよ横谷のこのユニークさ、固有さを持ちつつですね、それは消えないわけです。川原兄弟は川原兄弟のユニークさがあるし、あなたさんにはあなたさんもやっぱりユニークさがあって、みんな同じではないんです。それぞれのユニークさを持ちつつ、イエス様の姿に一人一人が変えられていく。外側じゃなくてね、イエス様みたいな崖になることじゃなくて、内なる人がイエス様のように変えられていくこと、これがパウロの祈っている最終目標ですね。そのためには私たちは自分の内なる人を強くしてくださいって祈ると同時に、自分の今までこうしてきたっていう自分の自我を神様に委ねていく、明け渡していくということをしていかなくてはならないということです。イエス様は言われましたね、誰でも私についていきたいと思う人は自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。自分を捨てることがなければイエス様についていくことはできないからです、ね、私たちの生まれつきの肉の性質は聖書の御言葉と相反することが多いからですよね。だから私たちは自分に死んで、今までの生き方ではこういう風にしてたけども、でも聖書の神様が、言葉がそうおっしゃるなら、それに従いますって、自分のことを捨てていくということ、それがなくては、イエス様を心に住み続けていただくことはできないということも、今日ぜひ自分へのチャレンジとしてね、神の語りかけとして覚えてほしいんです。今もしね、何か神様から示されている御言葉があるなら、あるいはしなくてはならないと言われていることがあるなら、あるいはしちゃいけない、やめなさいと神様から言われているなと感じていることがあったら、そのことに従ってください。自分はこうしたいんだけれども、でもあなたに従います、自分を捨てますという決心を今日してほしいと思います。最後3つ目、本当に短くなんだからですね、最後18節19節、声に出して読みましょう。18、19節3、はい、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。皆さんはイエス様の愛を知ることができるようにと最近祈ったことがあるでしょうか。パウロが祈った祈り、それは最後3つ目は、それはイエス様の愛をあのエペソの教会の人たちが知ることができるように、これがパウロの最後の祈りですね。その長さ、広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、これイエス様の愛のことだと思いますけども、それはもう計り知ることができないということです。つまり人知をはるかに超えた、 イエスの愛を知ることができるように、これ本当矛盾してること言ってますけどね、人間では理解できないものを理解する力を与えてくださいってパウロはここで願ってるわけですね。パウロが願った祈り、そして今日私たちに神様このように祈るようにと願っておられる祈りの模範の3つ目は、それはイエス様の愛をもっと知ることができるようにということであるわけです。なぜでしょうか。なぜパウロは最後3つ目にこの祈り、あの愛をね、知ることができるようにと願ったんでしょうか。それは私たち人間っていうのは本当にこの教会の牧師をさせていただいて本当に日々教えられていることなんですけども、遅いっちゃうと遅いんですけども、私たち人間っていうのはなんていうかな、こうしなさいって教えられてですね、知識が与えられて成長はしないということです。私たち人間っていうのは何が正しいかっていうことを教えられて、こういうふうに歩むように、イエス様を自分を捨ててイエス様を心に受け入れるようにって言われて、はいそうですかとはなかなかならないんです。私たち人間が本当に変わるのは、それは愛に触れた時ですね。イエス様がこう言ってるから変わるっていうことはあんまりないですね。でも私たちはイエス様が僕のことを愛してくれてるんやなっていうことがよく分かったときに、私たちは初めて変わるんです。それ子育てとよく似てるなと思います。親が言いなりにですね、自分の思うように子供を育てたいと思っているうちは、子供はなかなか言うこと聞いてくれないと思います。でも子供が、このお母さんお前僕のこと愛してくれてるんやなって親の愛が分かったときにですね、子供は成長していきますね。私たち人間っていうのはもちろん知識も大事なんですけども、でも私たちを本当に成長させ、本当に悔い改めさせ、本当に変える力を持っているのは知識とかではなくて愛だということです。私たちが本当に悪かったって砕かれて悔い改めるのは、それは正しいことを言われ罪を指摘された時ではなくて、本当にイエス様の愛が心に染み取って分かる時に、私たちは本当に悪かったということが分かる。人間ってそういうふうに作られてるんだなっていうことを牧師にさせていただきながら少しずつ、学んでいる最中ですね。だから牧師がですね、こういうふうにこういうふうな信仰を育てたいと思ってですね、一生懸命こう教えても、そんなふうにはなかなかならないわけです。それは私が本当に愛してないからですね。イエス様の愛を本当に持って皆さんのことをなかなか愛していないので、なかなかそうはならないんだなっていうことも自分に置き換えて思うことがあるわけです。もちろん育ててくださるのは私の愛ではなくてイエス様の愛ですけどね、私たちが本当に内側が変えられてイエス様を心に迎え、そしてこの内なる人が強くされていくために、そしてイエス様の姿に変えられていくために、絶対に必要なこと、それはイエス様の愛を私たちがどれだけ知っているかということです。愛されていることが分かると人間は変わっていきます。頭でですね、そういうふうにしたらいいよっていうことを勧められても、私たちの頑固な性質はなかなか変わろうとしません。これまでの生き方を変えようとしません。でも愛されることが分かると私たちは変えられていくんだなっていうことですね。私ザーカイさんの話が大好きなんでよく引用しますけども、ザーカイさんもそのことを教えてくれていますね。ザーカイさんは主税人の頭でですね、悪いことばっかりしてですね、貧しい人たちからお金をたくさん分が食ってですね、私腹を肥やしてた人だったわけです。だから友達がいなくてですね、寂しい思いをしていたわけですね。そんな時イエス様が町に通りかかってきてくれて、イエス様の方から、ザーカイ、今日はあなたの家に泊まることにしてるからというこのお言葉に触れてですね、彼は変わったんですよね。聖書にこう書いてますね。ところがザーカイは立って主に言った、主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。
これね、聖書よく読んでほしい。ルカの19章に書いてますけども、よく読んでほしいんですね。ザーカイはイエス様にそうせって言われたからしちゃうんじゃないんです。そうした方がいいっていうこと、誰かから勧められたから、お前悔い改めようって言われたから、悔い改めたんじゃないんです。イエス様の愛に触れた時に、彼は勝手に自分から、こうしますって言って、悔い改め始めたんですよね。人は、知識で悔い改めることはほとんど難しいと思います。人は、イエス様の愛に触れて、本当に変えられていくんです。だから、パウロはここで最後に、もっと、もちろん救われた人たちだからイエス様の愛知ってるけれども、でももっと人知をはるかに超えたこのイエス様の愛をあなた方が知ることができるように、これがないとあなた方が本当に成長していくことは難しい、できないから。私たちどれだけ今イエス様の愛を感じているでしょうか。これ本当に難しいですよね。救われた時、私高校生の時本当に感じてましたね。もう礼拝でですね、神様賛美するとですね、もう本当に涙が溢れてですね、止まらないっていうこう経験しましたね。聖書、御言葉を読むたびにですね、本当にこの自分に今語られてるなっていう、この神様の愛を感動して読みましたね。今日さっき歌った主我を愛すというその賛美も本当に涙なくしては歌えなかった賛美です。でもいつしかですね、そのことが感動がなくなりですね、本当に喜びがなくなっていくっていうのを私は信仰生活でやっぱり経験するわけですよね。だからこそ私たちは本当にこのパウロの祈り、主をあなたの愛は私が気づいていようと気づいていないと変わらないです。でも私にそのことをもっと知らせてください、理解する力を与えてくださいってね、祈り求めて歩んでいきたいと思うんです。で聖書を見てくださいね。エペソビトの手紙の19節に、3章19節にこう書いてますね。人知をはるかに超えたキリストの愛、イエス様の愛っていうのは人知をはるかに超えてるんです。私たちがこれぐらいかなと思ってるのをはるかに超えてるっていうこと、それがイエス様の愛です。だから私たちは本当に祈りによらずしてイエス様の愛を本当に理解することは難しいんですけども、聖書からね、分かることは少しずつあるわけですが、今日最後もう一つちょっとだけお話したいことは、それはイエス様の愛は十字架に表されているということです。つまりこの自分を十字架につけてですね、本当に罵ってあざけっていく、そのような人たち、罵倒する人たちのためにですね、イエス様は父よ彼らを許してくださいって祈ったわけですよね。それがイエス様の愛です。その人知をはるかに超えた私たち人間には考えられない愛の、一つ、一部分だと思いますけどね、一つだと思います。つまり今日も最後もう一度だけね、ぜひ今日知って帰ってほしいことは、それは私たちがどんなにイエス様から離れて、お前なんかもうダメだって人からも思われてですね、本当に聖書の言葉に逆らったとしてもですね、罪を犯したとしてもですね、でもイエス様はなお愛してくださってるということ、これが人知を超えたキリストの愛の一つだと思います。私たちは神の前に素晴らしいから神様を愛してくださるんではなくてですね、もちろん愛してくださる部分ももちろんあるわけですけども、でもイエス様の愛っていうのは人間の愛とは違ってですね、私たちがどうしようもね、出来損ねであっても、うまくいかなくても、神様の御前に本当に喜ばれる人生を歩むことができなかったとしても、今まさに心の中でもしそう思っている方がいるならば、ぜひ聞いてください。自分なんかダメだ、神様には愛されない、愛される資格がないって、もし思っていたとしたら、キリストの愛、人知をはるかに超えたキリストの愛っていうのは、そういう人を愛してるんだという愛です。これだけは死ぬまで忘れないでください。自分がどんなに自分のことを騒いでも、あるいは周りの人がどんだけ自分のことを騒いだとしても、イエス様はあなたを裁かないで愛してるよ。これが人知をはるかに超えたキリストの愛の、一つの例だと思います。ぜひイエス様のこの愛を最後まで忘 捨てないでください。あの死ぬ時とかね、病気で辛い時とか思い出してください。罪を犯した時とか、あるいは教会から離れた時とかですね、神様に祈れなくなった時とか、ぜひ思い出してください。あの時横谷という牧師がタイで教会に言ってたなって。イエス様はこんな今の自分を見捨てないで愛してるんだっていうこと。これがイエス様の愛です。ぜひこのイエス様の愛をもっともっと私たちが知っていることができるように。今日ちょっと全然触れませんでしたけども、全ての生徒と共にって18節書いてますから、個人的に知っていくだけじゃなくて、私たちみんなでそのことを知っていくことができるように祈っていきましょう。一言お祈りします。神様、今日はパウロが牢獄の中からエペソの人たちのために取り出して祈った3つの祈りを一緒に覚えました。その祈りに私たちも今も祈られ、支えられ、イエス様が天において私たちのためにこのように祈ってくださっていることを感謝します。どうか私たちもお互いに、また個人的にも、自分の内側の部分が本当に神様が知っておられる私たちの内なる人が強くされていくように、そして自分自身でイエス様をお迎えする歩みができるように、そしてイエス様、そうするためにますますあなたの愛を教えてください。本当に私たちは波があって、愛がよく分かる時もあれば全然分からなくなる時があります。主よ、どうか私たちにあなたの愛がどうしても必要ですから、神様は私のことを愛してくれてるんだなとよく分かるように神様教えてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。